はい、竹内和樹のインターネットというジャングルに、2011年もなんとか飛び込んできたジャングルレイディオということで、2011年明けましておめでとうございます。今年もジャングルレイディオをとりあえずはね、1月中に、アップすることに、成功しました。去年はね、こうアーカイブを見てもらったらわかると思うんですけど、毎月やったんですよね、ちゃんとね、1月から12月、しかもね、ちゃんとなんていうんですか、月頭にだいたいこうアップして、こうその前の月のねことを振り返って、そしてもう次の月のこととかね、新しい情報をねこう喋って、でまあ音源もね、ここでしか聞けないような感じのものをね、こうエクスクルーシブ的にかけたりとか、結構ねまめにやったんですけども、今年はまあ早速で、もう年が明けて数週間っていう感じになってしまって、なんかね、今年1年はどういう更新していくのかが、まあなんとなくね、こう先を思いやられるような感じで始めてますけど、ちょうど去年の12月の31日の夕方5時ぐらいでしたけど、スイカヤワのアカペラですね、スイカのアルバムね、去年出したアルバムの全曲アカペラを一気にアップしたんですよ。それでまあそれをまあリミックスしてもらったり、なんですか、 DJ でまあ使ってくださいねっていうことでこうアップしたんですけど、それがね結構すごい勢いでダウンロードが進みまして、24時間ぐらいで2000弱ぐらい行きましたね、ダウンロードがね。すごい勢いで進んで、おかげさまでというか、それでまあリミックス面白いのを送ってくれって言ったら、早速で送ってくれる人が何人かいまして、まあ、それを紹介するスイカ TV みたいなユーストもこの間やりましたしね。でその後もまた引き続きで結構面白いのが来ててですね、またその作品がたまった頃にはね、みんなで聞くようなスイカ TV をやってもいいですし、まあちょっとね、なかなかそれが、まあ、みんな集まってユーストするって結構、意外とスケジューリングが難しかったりするんで、まあ、少なくとも、俺の方で紹介したりとかね、ブログで紹介したりとか、そういうのはやりたいなと思いますね。もっともっとね、面白いことしてほしいなって思うのが、まあ、正直なとこですね。確かにこの間から送ってもらった感じもすごくこう遊んじゃってる感じとか、まあその自分の味でこうトラック作ってくれる人とかいてよかったんですけど、なんていうかな、もっと自分のラップもラッパーの人がね、自分のラップも足してしまって、なんか別のストーリーを作ってしまうようなね、リミックスとか、あとまあシンガーですね、シンガーですね、歌う人がなんかこう突然バーンと入ってくるみたいなリミックスとか、一番聞いてみたいのはこう楽器を演奏する人ですね。なんかバンドとかなんかそういう、まあバンドじゃなくてもいいんですけど、こうトラックメーカーだけじゃなくて、なんかこうミュージシャン的な人がアカペラ聴きながらなんか伴奏してリミックスみたいなことしてるとかね、なんかもっとなんかいろんなアプローチのそのリミックスが聞きたいなという 感じですね。まあ、俺は作ってもらって聞くだけの立場なんで、言いたい放題言ってますけど、なんかそういう人とかどんどんもっと、いろんなタイプのね、リミックスをやってみてもらいたいなと思いますね。本当にね、面白いなって思う人とか、すごいいい作品とかはもうどんどん、バンバン紹介していきたい、なと思いますからね。ぜひともお待ちしてます。そのダウンロード先は、このね、ここにリンクして書いておきましたから、このここをクリックしてくださいね。ここって画面上ですよ。このジャングルレディオのとこに書いてますけど、ここに、からダウンロード今でもできますんで、こぞってどんどんダウンロードして作って遊んでくださいと。まあホットな話としてはその話がありましたが、先月と言ってもあれですけど、去年の12月のちょっと振り返りをしながら、今月1月のですね、話とかちょっと新しいことの紹介なんかをしていときたいんですけども、まずはそうですね、スイカの話を先にドババッとしておきましょうか。スイカは先月はライブを、まあ、2本、やりましたが、そこがもう言ったらリリースして、そのスイカヤマってアルバムをねリリースして初めてやる、ライブだったんで、まあもうリリース記念と勝手にリリパーと語ってライブやりましたが、それぞれがねゲストいっぱいで、1日目の方は代官山の晴れ豆でやった方で、そっちはあれですね、ケンザ390太郎ソウル、サイプレス上野、そしてラップビット、ペンタフォニックから松、そしてイル杉本という若手ですね。若手って簡単に言っちゃうとあれですけど、ラッパーがいっぱい入ってのライブをやったんですけど、そうですね、スイカのバンドでやっぱり一緒にやってみたかった人たちを一斉にこうドアッと声かけたら、みんな同じ日に来てくれるということになったっていう、まあ平日だったんですけど、水曜日だったんですけどね、やっぱり週末はね、みんなもう人気者でお忙しい皆さんなんでやっぱりね、週末にはなかなか誘えなかったというか、うまくこうできなかったんですけど、まあ、逆に平日のど真ん中だったんで、ポロッと、皆さん来てくれたんですけど、まあ、それぞれにすごい面白かったですね。もともとアイデアとして、例えばケン君ですね。ケン君もずっと、まあ、彼はもうバンドでこうセッションしてフリースタイルみたいなことをもうバンバンやってたので、まあ、もちろんそのスイカバンドに入って、そのフリースタイル的な部分っていうのも、こう、やり取りをね、しながら演奏するのももちろんやりたかったんで、やったんですけど、そうですね、以前このジャングルレディオでも言ってましたけど、ワンデーっていう曲ね、プロデュースがカズケ、ステルスの DJ カズケビートの、まあ、ワンデーを、まあ、以前からすごいちょっと、この曲でスイカでマッシュアップみたいなことをやったら面白いんじゃないかって言って、まあ、実際演奏してみたという。やっぱりね、今回というかこのメンバーはね、みんな早かったですね、反応が。やっぱりその中でも、まあそうですね、特にこうケン君のこのバンドの音に対する反射神経というか、やっぱりそれはすごいなと思いましたね。みんなだからこう打てばちゃんと返ってくるとか、こう、まあ、例えばトラックでね、 DJ でもうフリースタイルってもちろん十分やってると思うんですけど、こう例えばバンドがこうスッとテンションを落としたりグッと上げたりするようなことっていう、なんかそういう気持ちの 言ったら揺れみたいなもの、テンポとかそのビートの揺れだけじゃなくてね、なんかそういうものに対するこう反応も早いなと、思いましたね。やっぱすごく面白い感じでしたからね。で、まあ、太郎くんはね、この日、テレビでしたね、確かの、の生放送が入って、まあ、それの収録っていうか、オンエアがもう始まるギリギリのタイミングで、代官山にいてくれてたんで、結構ドキドキしましたね。だから、セッション終わって、もう、言ったら、サクッとこう、抜けなきゃいけないみたいな。イベント自体が押したりしたらもう本当どうすんねんみたいな感じでしたけどまあそれでもね、一緒にできる機会ってあんまなかなかないんで、ぜひともやりたいと俺も言いつつ、まあ、太郎くんも言ってくれて、まあなんとかできたんですけどね。あの日のセッションで言うとやっぱり太郎くんはすごくかっこよかったですね。やっぱり基本歌がうまいっていうのと、やっぱりうまいってそのいろいろありますけど、声もすごくね、ドーンと出るし、あとリズムの良さとかね、まあなんかいろんなところでこう一緒に演奏するとこう安心できる、やっぱりシンガーラッパーだなと思いましたね。だから彼もなんかそのバンド生演奏とかに対してはちょっとこう構えてるとこがあったみたいなんですよね。でそういう話も事前にしましたけど、やっぱりちょっとこうどういうふうにそのバンドと対峙するかみたいなのがね、結構ね自分の中ではなんていうんですかね、なんか結構構えちゃってましたね。こうこわごわやってるというか、なんかそんな感じがあったみたいなんですけど、まあそれはもう全く気にせずやろうやみたいな、気楽に俺の方は結構もういけるでしょ絶対っていうなんかこうありましたね。やる前からね。で実際ソウルドリーマーっていう曲がやっぱりすごいトラック聴いた時とか、まあ、曲聴いた時からねもうすごいいい曲だなと思ってすごい好きだったんで、これをバンドでやると面白いんじゃないかっていうのは前から、ね、だいぶ前からね提案してた話だったんで、まあそれも実現して本当に良かったなと思いますね。終わってからライブ終わってからね、その感想みたいなのでその太郎くんがやっぱりすごく生で聴けてすごくかっこよかったと、わざわざ言ってくれるような人も結構多かったですね。だから、まあ、それで新譜がね、彼は、12月の10日でしたっけに新譜が出てですね、ソーマッチソーですね、このミニアルバムですけど、まあ、それの、まあ、1曲目に入ってるこの曲が、同じBL、プロデュースのそのソウルドリーマーとね同じプロデュースの BL プロデュースの曲でスペシャルサウンドしてるんですけど、これもいい曲ですね。なんかやっぱりこうスローめな曲とかになった時によりそのなんかリズムの良さとか太郎くんの持ってるポテンシャルがなんかよりまた明確になるなと思うんですよね。振り切りでねこうテンション 100% みたいな熱いっていうのもすごくかっこいいんですけど、やっぱ俺はなんかこう太郎くんはそういうちょっと引いた時のなんか凄さみたいなのをすごく改めて感じるなと思いましたね。このソーマッチソウルもすごいミニアルバムいいアルバムですよ。ね、アルマ君とやってる振ったかないでっていうトラックもすごくいいですしね、かっこいいですし、ぜひとも聴いてほしいなと思いますが、 あと、そうですね、上野くんですね。上野くんは、まあ、あの、まあ、アルバムの一曲目を、まあ、そのまま再現というか、まあ、やりたかったんで、それもできましたし、あの、ライブ的には、あの、スタートラインが、すごく良かったですね。あの、スイカヤワのアルバムにも、すごく迷ったんですけどね。あの、入れようか入れまいか。あの、もともとがそのスタートラインって、その上野くんの曲なので、で、その龍造さんがフィーチャリングされた、あの、まあ、元曲がすごい、まあ、俺もすごい好きで、だったんでね。あの、まあ、それに、まあ、スイカでやるんだったらっていうので、まあ、ただ生で演奏するだけじゃなくて、あのアトムが書き下ろした新しいバースで、まあ高槻はちょっとまあ自分の持ちバースみたいな感じですけど、まあを加えたまあものとしてね、あの一緒にやったやつは、まあこれは結構演奏ライブでやるのはもう3回目ぐらいになるんですけど、なったんですけども、やればやるほどみたいな感じですごくいい感じでしたね。ライブ的にももしかしたらこうグッと一番盛り上がった場面だったかもしれないですね。マネージャーをやってるあの福ちゃんというのがいるんですけど、上野くんのね、まあ、福ちゃんとかがあのこのバージョン、スイカのバージョンはこれですごくいいですねっていう、そのまあ普段ずっとライブを見てる人がね、このバージョンがすごいいいみたいなことも言ってくれましたしね、結構嬉しかったですけどね。で、ミュージックジャンキーに飛び込んでくれたのが、これがまたあのまあアトムネットワークというましょうかね、去年っていうと、まあだからあのラップビト君はね、ビットブレイクっていうイベントに呼んでくれましたし、まあペンタホニックはリリパにね出演したこともありましたし、まあ、まあ全部だけど、そのきっかけはまあアトム君がこうつながっている人たちということで、そのラップビト、ペンタホニック松イル杉本という3人がそのミュージックジャンキーにドーンと飛び込むという、で彼らはバンドではもうほとんど初めてとか、あの演奏したほとんど演奏したことないみたいな人たちだったんで、まああのなんか緊張してましたね緊張感みたいなのは結構こうステージでも出てたかなっていう気はしましたね。中でもだけど、まっちゃんの緊張ぶりはかなりのものでしたね。いっぱいいっぱいぐらいに見える、あの、緊張ぶりでしたね。まあ、その、いる杉本くんっていうのは、あの、あれですね、演奏で合わせるのが、もう本当に3人とも初めてか。どんなバースを書いてきてやるのかっていうのも全然わかんない感じでしたからね。B-Boy パークの MC バトルかで一応見てたんですけど、まあまあそれはバトルをやってる状態ですからね、まああのどんなラップするんだ、もう彼ももうガチガチでしたねだいぶガチガチの人たちがあのゾロゾロっと上がってきた感じでしたけどね、まあなその中で言うとあのラップビト君の堂々たる感じっていうのはすごかったですね。でしかもそのラップの崩しであるとかそのリズムも含めてすごい面白いラップを書いてくれてたん でしかもあの彼だけ事前にこういうバースやりますよっつってあの音源デモを作って送ってくれてたから、まあ、あの分かってたんで、まあ、演奏の中でもねちょっとこう変化球かけてみたりとかして、ちょっとライブならではのというかバンドならではの遊びができて、まあ、彼もちょっとその辺を楽しんでくれたんじゃないかなっていう気はするんですけどね。まあ、 トータルセッションとしてはすごい迫力でしたよ。熱気というか、やっぱり人数が一気に3人増えるっていうのも、まあスイカだけでも3人いるところにさらに3人入ってきて、しかもあの結構ないいあのガタイのラッパーですからね、まっちゃんにしてもそのラップビート君にしてもね、もうそれが急にドカーンっていう感じは、まああの圧巻というか迫力ありましたね、うん、なんかねこういうスインカヤマのアルバムが、まあ、ゲストが多いっていうこともあるんですけど、こういう感じはすごい好きなんですね、うん、やっぱり人がいろいろこう風通しがよくね、いろんな人が入ってやっちゃうみたいな、その受け皿としてまあスイカがいてるというかね、うん、もちろんスイカの単体としてね、バンドとしてのライブがあるからの話ですけど、うん、なんか本当にね、いろんな人がポンと飛び込んでやる感じは、うん、やっぱ面白いなと思いましたね、うん、まあそれの最たる例じゃないですけど、まあ最たる例というか、まあ最も得意な形というべきか、折り紙との玉木春ですね。これもまさか実現すると思わなかったんでね、年内にもう一回、その2010年のね間にもう一回できると思わなかったですけど、やっぱり良かったですね。3回、合計で3回目になるんですけど、玉木春自体をね演奏するっていうのが、けどすごいやっぱりそれもあってか、こういろんな部分がこうまたのりしろがゆとりができてきてですね、まあ、バースの合間の音の抜き差しとかね、やり取りがね、結構いろいろできた。シビット君も相変わらずやっぱりこの曲は難しいなって言ってましたね、もう全然こう乗りこなしてやってくれてますけど、改めて玉木春は難しいですねとか言っていう話をして、まあ言ってましたけど、あとやっぱ名乗るなんもないの気合の入り方が強烈でしたね。あの日ね、まあ実話的、後日談的に言うと、体調めちゃくちゃ悪かったんですよね。鶴くんは多分あれ熱が出てたのかな、なんかまあとにかくまあいわゆる風邪の症状が明らかにもう明らかで、こうなんか意気込みすぎてなのか、なんかちょっと体調壊してたっていう、まあだからどう大丈夫かなと思ってたんですけど、本番ではやっぱ気合が乗ってましたね。全くそういう風邪とかそういうことはまあ関係ないぞっていうぐらいの勢いで、まあそのせいか、まあ終わったらサクッと帰っていきましたけど、やっぱりね、体調不良っていう感じでしたが、まあけど玉木春は、まあ見に来てくれた方はちょっと分かると思うんですけど、まあ独特のね、やっぱ緊張感とか空気感、まあ折り紙のライブでこうよくこう見られる空気感っていうんですかね、ピンと張り詰めた感じっていうか、その感じをまあ言ったらこうスイカのライブの中にふっと持ってきてくれる感じなんですよね。けどやっぱ最終的にそのトトが全員をこう男4人いる MC をね、こうふっとこうなんていうんですかね、その空気感の真ん中でこうまとめ上げてるみたいな感じがするんですよ。まあ、これはもう説明、口で説明してももうどうしようもないような話で、やっぱりね、ライブなりで生でね見てもらう、聞いてもらうと分かる。結構もうお互いにちょっと、まあ折り紙もちょっと忙しいというかね、まあシビット君のプロジェクトも始まりましたし、折り紙でのレコーディングもやっと本格的なものが、動いているみたいなんでね、ちょっとまた 玉木春やろうぜっていう雰囲気になるか分かんないですけどね、すぐには、うん、という、まあ、あのすごくゲストとの感じが、うん、楽しかったなっていうのが、まあ、12月の振り返りですかね、うん、いやー、まあ、もうスイカの12月のライブの話してるだけでもう時間があっという間に30分ぐらいいっちゃいましたけど、まあスイカはその玉木春がリリースされますんでね、アナログ12インチ、こちらはもう受注生産みたいなんで、もうぜひともあのオーダーをバンバン入れてください。 Wii ノットね、オフィシャルサイトの方の特別ページがありますんで、まあアナログはあのカップリングというか、あの A 面が片面もう玉木春一曲で、まあこれはすごいそれで嬉しいんですけど、その裏にミュージックジャンキーの、オリジナルバージョンとインストバージョン、そしてあのビートメーカーをですね、これあのまあもともとアナログじゃない、あのソロの曲、俺のソロの曲としてインストで作ってた、だからエレピのソロがずっとバーンと入ってるバージョンっていうのをあの収録しましたんで、これはあのこういう結構レアグルーヴ中心としたヒップホップっぽいね、こう DJ ユースにもぜひお願いしますというか、うん、まあ、個人的にあのアナログ版になったあのビートメーカーを自分であの聞きたいっていう理由ぐらいですね。もう本当にここにあの入れたかったっていう感じですね。ぜひ楽しみにこちらもしておいてください。あとリリースで言いますと、数珠つなぎでいきますよ、リリースもので言うと、1月の19日に、ロックバンドですけどね、世界一、カタカナで世界一と書きます、ロックバンド世界一のアルバムフォークロアというアルバムに、1曲デイライトという曲で、俺が LP とブレイクビーツをぶち込んできてですね、さらにフィーチャリングでアトムと高槻がラップを乗せたという曲がありました。これがね、あのいい曲なんですよあの自分が関わっといて言うのもなんなんですけどまああの世界一ね、あのすごい本当にいいバンドで、あのライブも何度か見に行ってるんですけど、あのすごいいいライブをする、もうあの4人がまあ、4人のバンドなんですけど、こう非常に油の乗ったですね、こういい演奏をするんですね。うん、でまああの以前からまあそうやあの前のアルバムとかにも俺はちょっと参加あのさせてもらったりしてたんですけど、とかあのライブであのちょっとゲストプレイしに行ったりね。あの実はライブ DVD にもあの出てたりするんですけど俺がね、あのまあそういう世界一という、まあ、まあ以前から交流のあるバンドの新譜にあのとうとうスイカ MC まで参加したという、この曲はねあのいいですよ、ソウルフレーバーですよ、あのロックバンドなんですけど、この曲自体このデイライトという曲はどちらかというとそういう、まあ、ブラックテイストがちょっとする、曲だったんで、それでまあ俺も呼んでもらったと思うんですけど、まあ、あの普段使ってるウーリッツァーという、まあ、エレピとスタジオに置いてあったローズですね、フェンダーローズを駆使してですねエレピまみれにしつつ、かつそのちょっと一番ここでっていうところであの肝になるようなブレイクビーツをぶち込む、まあドラム演奏してるんですけど、そこにそういうのぶち込んでみようみたいな演奏とかね、あのして割とやりたい、思いついたことをやりたい放題やって帰ってきた感じの、参加させてもらってますんでね、こちらもぜひとも、楽しみにして置いてほしいなと思いますね。これはちょっとね聞かせられないのが残念ですけどね。で まあそんなスイカの年始ライブになるのが2月の12日のアースガーデン、浅草の方で開催されるアースガーデンに出ますね。これが最初になると思います。1月はライブはありませんと。あと話しておきたいのは、結構長くなってきましたよ、ラジオが。もう30分超えしてますからね。パパッと言っちゃうと、あとはアーハンドレッドバーズオーケストラですね。去年末12月24日に、ナンバーハッチで、毎年恒例の37人編成ぐらいでやりましたが、こちらの、丸々ライブが、アーカイブでユーストリームで上がってますからね。時間ある時に見てほしいです。まあ自分のあれなんなんかとこだけ言うのもあれですけど、まあまあキーボードがフィーチャーされて見れる場面もありますし、まだ37人もいるとね、結構俺は映ってないんじゃないぜみたいなことにも なりがちなんですが、まあ俺は結構立ち位置が良かったというのもありつつ、結構キーボードがこうバーッとなる場面ではちゃんとああやってんなみたいな感じで出てきますから、ぜひとも聞いてください面白いと思いますよ。ハウスミュージックがオーケストラで演奏される、しかもそれがミックスされてDJ プレイのようになってるっていうのはね、これはこれまで動画でちょっとずつ見れたりとかいうのはありましたけど、本格的にちゃんとその様子がミックスされてる演奏とかそういうのも含めて映像化されて載ってるのはこれ初めてですからね。ぜひとも見て欲しいですね。で来年もこの現場で聞いてみたいみたいなね、思って、あ来年じゃない今年になりますけども、12月またやりますからね。大阪ですけどぜひとも来てほしいですね。まあそんなアーハンドル、まあ、これねアーハンドレッドバーズオーケストラの話だけでもまた30分ぐらい実は話せるぐらいあるんですけどね、裏話がね。それちょっと別の回にしましょうか。またちょっと HB 特集みたいな回でそれを話す感じにしましょうかね。あとは東京パンダも年末にやってましたけど、東京パンダも、今年2011年ももうちょっとぼちぼち始動してますんで、楽しみにしておいてください。すごいちょこんとしか喋ってないですけど、その重要さが薄いとかいうことではないですよ。もうね早く喋んなきゃと思ってパパって言ってるだけなんで、これもだから喋ろうと思えば30分喋れますからね。さあということで、だいぶ後半駆け足になりましたけど、ぜひとも、スイカは、玉木春のアナログ、そしてリミックスをさらに募集してますと、そしてライブは2月の12日が最初ですよっていうことですね。であとは世界一のアルバムに曲、参加してますよって話ぐらいですかね。まあまああとはウェブでちょいちょい書いてるんです。ブログの方見てやってください。なんか最近気になって好きな曲の話とかもしようと思ってたんですけども、全くそんな時間がないので、それまたやりますそれも別枠で別会にしたいと思いますので、ぜひともまたこのインターネットジャングルレディオに飛び込んできてね。さよなら、竹内和樹でした。